中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についての話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よく良かれと思ってやったことなんだけど、もしかしたらこれ迷惑だったかななんてもやもや、こういうのないですか？誰でも何かあるんじゃないかなと思うんだけど、でもこれちょっとね、昨日話と非常に関係してくるので、ちょっと今日はこのありがた迷惑の話ね、
はい、
実はプラスの木の応援かもしれないって話をねしたいと思うんですけど、よくね、私なんかはね、今になって思うけどね、親にいろいろこうしなさいとかああしなさいとか言われてたこと、当時はね、もういいよ、うるさいなってありがた迷惑と思ってましたけどね、今結構身についてたりするんですよね、そういう習慣が。例えば靴のね、後ろ見なさいってね、うちのひいばあちゃんが、
靴の後ろ、
靴脱ぎますよね、玄関で靴脱ぎますよね、はい、後ろ振り返ってみなさいって靴揃えて、あれはね、まあ靴揃えるのはね忘れててもね、何かふと後ろを振り向くで、そういう当時はありがた迷惑と思ってましたけど、そういうのを覚えてたりしてね、あ、これ出たやつだなっていうのは今思うと感謝できるってことありますよ。だから当時は分かんないありがた迷惑も後になって感謝っていうのはよくあるんじゃないかなと思うんですけどね。ないですか、
佐藤さん？私もよく、おばあちゃんがね、いつもあの野菜持ってきな野菜持ってきなってね、
はいはい、
言ってたんですよ、
はいはい、
まあ、若い頃はね、そこまでほら野菜も
いらない
そこまでいらないっていう、もういいのにって思ってたんですけど、はい、今となっては本当に新鮮な野菜をね、
はいはいはい、買うと買えないしね、大体 ね、
ね、
新鮮な野菜はね、
うん、だから、あ、本当にありがたかったんだなっていうのは、
だからありますよね、こういうのね、
うん、
だからその時に分かんないんだけど、その後から ありがたみがよく分かって、
はい、
ね、さらには思い出せることによってまたこれますますありがたみが増えるっていうね、そういうのあると思うんですよ。だからこれ結構その時はね、ありがた迷惑と思ってることあります
ね。そうですね
それもね、ちょっとよく自分の、ね、方をよく振り返ってみてくださいっていう話を今日したいと思うんですけどね、
はい、
これ便りありましたね。
はい、ご紹介いたします、
はい、
先日友人からサンダルをもらったのは良いのですが、サイズが大きすぎて履けません。友達には申し訳ないのですが、まさにありがた迷惑でした。捨てるわけにもいかず、考えた挙句、週3回仕事に行っているスポーツクラブのスタッフの誰かにもらってもらおうと写真を撮って、もらってくれる人募集、来週あみだくじで決めますとミニイベントを計画。その夜、目にかけていたスタッフから LINE で、寂しすぎて先生になかなか言えなくて、実は今月末で退職しますと寝耳に水で、退職まであと8日。ショックでした。1週間後、6人の募集があり、あみだくじで大盛り上がり、当たったのは早番で帰ったスタッフでした。翌日の夜、その日で退職のスタッフから LINE で、最後だからと私にプレゼントしてくれましたと、ありがた迷惑だったものが良い気の交流があり、一番ふさわしい人に渡り、プラスへ転換となりました。めでたしめでたし。
あ、これすごいですね。だから、最初もらった時にはなんだろうって
そうです、ね、
サイズが大きすぎて、ちょっとこれ迷惑じゃんっていう感じだったのかな。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。
Thank you.
音機を聞いていただきました。
この方やっぱりその方温かい心から、まあ、もらうっていうことになったと思うんだよね。
はい、
その友達っていう方が差し上げたいって思ってくれたってことで、
そうですね、プレゼントしてくださった
んですよね。だから気持ちがやっぱりありますもんね。
はい、
でその気持ちをやっぱり組んだからこれどうしようってなった時に、うん、じゃあそんなイベントに指名しましょうみたいなことになったんだね。よく考えられたなって思うん
ですけど。そうですね、うん、
でそうやってだからその気持ちが友達の友人の気持ちがね感じられたからそうだったと思うんだけど、それ感じる心ってこれとっても大事だからだなと思うんですよね。でそこから何か、どうにかしようってね思いついたんだと思いますけどね。ああ、それでこれ結局は一番必要な方に行ったっていうことだから、
はい、
やっぱり必要だったんですよね。
ねえ、
これがきっかけでその方と、ね、退職されるって方とお話ができたりして分かることになって、やっぱりこれがなかったらもしかしたらね、もう間際まで分かんなかったかもしれませんね。
そうですね、
退職の間際、
ね、そうですね、なかなか伝えられなかったって書いてありましたからね。
だからこれっていうのはそれがあったからっていうことでしょ、はい、そういうふうに見るとこの、ありがた迷惑と思った時にもうちょっと一歩立ち止まってね、
うん、
そう迷惑でなくて何かあんのかなと思って見てみるっていうかね、ちょっと間を置いてみるっていうのも必要かなと思いますね。
大事ですね。
ね、で、まあ、プラスの機能応援っていうのがあるかもしれないから、
はい、
それによっていろいろとね何かあるかもしれないから、ああそうちょっと感じてもらうってのはいいですね。うん、でそれはもしかしたらとっても次につながるきっかけになったりすることもあるからね。まあだからすぐ迷惑と考えないっていうことだなと思いますね。でもう一つはこちらがね、例えば差し上げるのもこれ迷惑かなと思って差し上げてるとだんだんあこれも迷惑かなあれも迷惑かなって思っちゃいますよね。
あそうですね、
あ自分がありがた迷惑作ってんじゃないかなって変なおせっかいかなとかねいろいろ思っちゃったりするんだよね。これっていうのも人間関係がどんどん薄くなっていく方向になっちゃうじゃないですか、はい、あんまり考えちゃうと、
うん、
だからこれもそうひらめいてちょっとこれを差し上げたいなとかこれどうかなとか思った時にはトライしてみるといいのかなと思いますね。
うそうですね、うん、
これもやっぱりプラスの機能応援で、うん、そうしてることがあるからあまり迷惑と考えない方がいいのかなと思います、ね、だんだんありがた迷惑って思う人がどんどん増えちゃうと、
はい、
だんだん疎遠になっていくじゃないですか。
そうですね、
人間関係がだんだんなくなっていきますよね、
はい、
そうすると、うん、言葉もなくなりコミュニケーションもなくなりみたいなことになってきますから
孤立の方向に
、でこれマイナスの気っていうのがねだんだんそこに入ってきて寂しい感じのねマイナスの気の影響を受けてきますからね、
はい、
まああまりそのありがた迷惑にこだわらないっていうかね、
まあ、まあ、プレゼントする方は ね、
そうです
ね、はい、
うん、そうですね、そういうふうにする方がいいでしょうか ね、またもらう方も何かねありがた迷惑と思わずに、
思わずに、
ね、いい方向に向けられるように考えてみるのも手ですね、
はい、
今日はありがた迷惑の話をね東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。